This is Baba Boshi Station. Baba Boshi Club. By Love Peace Club. インターネットラジオババ帽子北原みのりです。今日は4月の9日です。明日は東京都知事選がありますけれども、東京都民の皆さん、もう投票した人もいるかもしれませんけれども、どうなるんでしょうね。こんなになんか地味な選挙っていうのもなかなかないなと思いながら、もう石原慎太郎の世界にもうずっと何年いたの、私たち何年、18年、とにかく、まあ、セックスグッズ業界のものとしては本当に虐げられてきたっていうか、もう頭押さえつけられてきたような窮屈な思いでいっぱいなんですけれども、そんな中で今日も話をしていきたいと思います。で、今日はね、ゲストをお迎えしました。ラブピースクラブのコラムでもおなじみの田房英子さんです。で、いや、もう本当読んでる人はとてもとてもね、どんな人なんだろうって楽しみだと思うんですけれども、私の友達でも、何なの、面白い人、なんか、なんだろう、絶妙な空気、なんだろうね、とにかく本人の話をね、聞いていろんな話をしていきたいと思ってます。まあ、テーマは何だろう、石原慎太郎についての話から、まあ、震災後のいろんな話から、男について女について、その話を田房英子さんとしていきたいと思ってます。インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてください。 This is Baba Boshi by Love Peace Club。インターネットラジオバーボシ、今日はゲストをお迎えします。田房英子さんです。
こんにちは。
こんにちは。久しぶり。
あ、久しぶり。久しぶり。
なんか震災の時に一回お話ししましたけども、はいはい、なんかいきなり空気変わりましたよね、日本のね。
ガラリと変わっちゃいましたよね。
田房さんもなんかいろいろ変わった。
私はもう、なるだけ外に出なくなっちゃいました。
なるべく外に出ようとしてたってね。
そうなんですよ、なんか在宅仕事だから、もうなんか気になったものがあったらすぐ行くようにしてたんですけど、最近はもうなんかなるだけ家の近所のスーパーだけとか
済ませるような感じになってきた。
電車になんかやっぱあんま乗りたくないですね、バスとか。だんだんやっぱ大丈夫になってきたけど、最初の1、2週間はやっぱバスに乗ったりするのとかが、あと美容院とかで、頭やってる時に
来たらどうしようとかね、
来たらやばいと思って。
そうだよね、わかります、わかります。そうなんか田房さんとはもう前からね、インターネットラジオバーボシに来てほしいなと思って、とにかくエロ話をしようっていうふうに、はい、思ってたんですけども、でもまあ明日知事選ということもあるし、なんか私はその田房さんの文章をいつも読んでてハッとさせられることがすごく多くて、例えばなんだろう、男と女のセックスでも、やっぱり女がその男の状態を作っていかないと、なんかセックスが成立しないんじゃないかとか、例えば痴漢の話でも、痴漢の話が全然噛み合わずに、もうこれは女と女性だけで解決してた方が話が早いんじゃないかとか、そういうことスパッと、割となんだろう、フェミ的な高圧な感じもなく、でさりげなく女性上位主義を貫かれてる感じが、あ、おしゃれみたいな感じが
嘘
してるんだよね。いや、さりげない。
そうですか。そんな、なんか嫌だなと思ったらどうしようかなと思って
。いやいや、全然強権的じゃないっていうか、私がやるとなんでバカ死ねみたいな感じで、男がさ、もう目が泳いじゃうんだけど、田房さんが言うとなんか嫌な感じでいい、褒め言葉ですよ、
はい、
ちゃんと指してるって感じがすっきりするんだよね。
そうですか。でも泳がせちゃいますよ、たまに男の
人。あ、目を、
ええ、
あ、本当、例えば最近だと
なんかミクシーで、その痴漢のこと書いたらすごいなんか、それは冤罪でいいんじゃないですかみたいなことを書いてくる人たちと、なんか猛烈に戦っちゃって、すごい疲弊しましたね。そういうだから女の人に向けて話すときは、そういうのができるのかもしれない。そのオルブラートに包むっていうか、
そうよねみたいな感じでね、だけどもその男とそのやっぱ性の話とか、まあセックスの話とかすると本当噛み合わないことが多すぎるってことは
多いですよね。全然違うし、なんか、ルートが違いますよね、思考回路っていうか話の
大
元が。
例えばどんな時にそれを、
私なんか一番思ったのが、 なんか自分が結婚した時に、うん、私がなんか台所でかなんか作ってたんですよ、
うん、
で旦那さんが後ろでなんか新聞かなんか読んでて、
うん、
で卵を落としちゃったんですよ私が、
うん、
でパチンって割れて、
うん、
でも旦那さんは何も言わなかったんですよね、うん、ですごい優しいと思ってる優しい人だと思ってるんだけど、
うん、
その時になんか結構びっくりして、
うん、
卵私が落としたのに何もないって何なんだろうと思ってで私がなんかすごいそれ結構ええと思ったんですよね、うん、でも別におかしいことじゃないけど、うん、この違和感なんだろうと思ったら、うんうん、私はやっぱなんか旦那さんに大丈夫って言ってほしかったんですよね。なんか一緒に暮らし始めると急にそのなんか女同士の感じを求めるようになっちゃって、
うんうん、
女の子だと同士だと、うんうん、大丈夫とか言ってなんか拭いてあげるよみたいな感じの
なるよね、
なるじゃないですか、うん、一緒になんかやってたら、
うん、
そういうのがないと思ってその時にすごい男の人と結婚したんだと思ったんですよね。ちゃんと男だって思っておかないと、
うんうん、
結婚生活はうまくいかないんだって思ったんですね。その
ちゃんと男と思ってくっていうのはちょっと心の人はルートも違うし、うん、考え方も、
そうそう、
まあ、違う全然理解が 100% はできない人間だっていうような感じのイメージ、
うん、女の人じゃないんだみたいな当然なんですけどなんかこの卵のことはすごい覚えてます、ね、
うん、でも田辺さんがその女性上位主義に目覚めたのは、
うん、
そういう結婚生活もベースにあったりするの。
なんだろう、でもやっぱエロ本の仕事をしてるとすごいそういうのがありましたね。なんか全然よくわかんないことが書いてあるというかこうそんな女いないよっていうのを求める
じゃないです
か。今だとそれがファンタジーとして楽しんでるっていうのわかるんだけど、その時はなんか真剣に書かなきゃいけなかったからその本当に自分が思った、
うん、
こんな女いないよみたいなところを押さえつけて、
うんうんうん、
その男の人が求めるエッチが好きで恥じらいがあって、
うん、
でもチンポが大好きみたいな人をえなんか装わなきゃいけないっていうのがすごい嫌だったから、
うん、
多分その辺からなんか急に、
うん、
そのあとフェミニズムとかのなんかイベントとかにも行くようになって、
うん、
それはなんか面白かったんですよね、
うん、
なんか極端な、
どんなフェミニストのイベントに行ったの？
極端な
左翼のイベント行って
なんか反天皇制の人とか、うんうん、でなんかみんなすごい面白すぎて
あの
キャラが立ちすぎて濃すぎてなんか
すごいなんかどんな友達かも私のね
みんなやっぱノーメイクは基本ですよね、
うんうん、
でなんか蓮舫とかいう感じでもないし、
うん
うん、なんかクラスに何人かいたなみたいな人が集まって、うん、なんかワイワイしててだいたい半分ぐらいレズビアンの人だったのかな。で私そういうとこに行ったことがなかったから、
うん、
でなんか盆栽柄のシャツとか着てる人がいて
盆栽柄のシャツ
本当にかっこよすぎてなんかでなんか右翼のなんかこうデモとかのなんかこう戦ったりしたのを話したりとかして、うんうん、で私最初はその人たちは自分と全然違くて、
うん、
で反転なんか全部の原因を、うん、自分が思い通りにいかないことは全部反転のせいだって、うん、のせいだって言ってるようにしか思えなくて突っ込み入れてたんですよねずっと、うん、でもやっぱ言ってるうちにだんだんなんかすごい共感しだして、う
ん、おかしくないですよ。田辺さんの変化を知りたいよね
なんかあ言ってること分かるなっていうか、
うんうんうん、
全然自分もそっち側も何もないんだなっていうか、
うん、
なんですかねそうちょっと極端すぎるんですよ話が。
田辺さんは極端に聞こえなくなって言って、
うん、
でもそのフェミニストとかその左翼の思想の、うん、なんて言うんだろうちょっとキッチュな感じの面白さに惹かれ、
はい、
でも考えてるうちに、ま、それって自分もあるのかなみたいな感じだったんだ、
うん、そうですね、なんかだんだんこう、いろんなの知りたいなっていうのもあるし、多分すごいそういう影響があると思います。その女性自分は、
うん、
もともとすっごい男の人に憧れてたですね、子供の頃とか、うんうんうん、男の人たち男に生まれ変わりたいなとか思ってたけど、うんうん、それもなんかそれなんて言うんだろう、その押さえつけの裏返しっていうか、うんうんうん、だったのかなと思って、うん、あんまりフェミニズムとか自分は思ってなかったんですけど、
うん、でもそう田辺さんと私が会ったのも私のなんかそのフェミ的なね、うん、トークショーだったから、うんうん、じゃあフェミワークショップ嵐みたいな感じでいろんなところに行って、心でツッコミ入れながら、
ツッコミ入れに行こうと思ったら、うんうんうん、北原さんの話があまりに面白くて、もうほんとミイラ取りがミイラみたいな
あ、そうだったんだ、それでコラムで連載まで始めて
そうなんかこう
フェミナチの画像で、
ツッコミ入れようと思って言ってたら、うんうん、あ、ここが求めてたとこだみたいなそういうすっごい衝撃があったさ、あの時びっくりして本当に。
私もなんか田部さんにその時会場に、ねうん、マイク回してお話してもらった時に、うん、話がすごい面白かったんだよ ね、そうですかね、何の話だか、でも
多分なんかそのあれだったと思いますね、なんか AV ポルノがなくなれば性犯罪なくなるとか、
そういった人がいたんだよね、うん、会場でね、
そんなことないんじゃないかなっていうのとか、うんうんうん、あとその風俗店とかが多くて、うんうん、男の人の風俗店とか行くと、すごい実はなんかすごい綺麗な場所だったりとか、なんかそういうこと話して
る気がします。そうだそうだ、ちょっと待って、すごい面白かった、ちょっと後で思い出したら話したいなと思うけど、うんうん、すごいなんだろう、いろいろ見てて話をしてたから、うん、で特にフェミの、まあ、ちょっと悪いところはそのもう全て AV 悪いから始まってっていう人もいるし、うんうんうんうん、もうその性の商品化ダメですみたいな、まあさすがにそこまでのフェミニストなかなかいないんだけども、うん、でもまあそういうような話をしちゃうけども、うん、でも風俗の現場とかそのセックスを本当にまあ商品になってるところにたくさんの人たちがいるってこととか、うん、全然見えないでね、うんうん、なんか話してるようなところをスパッと面白くついたんだよね、その時田淵さんが。そうそう、で今日私はね話したいなと思ったのは、うん、そうだからそんな田淵さんの、うん、その男感みたいなことがとても面白かったので、うんうん、で私今回の震災の時に、うん、やっぱなんだろう、いろんなことは気になってんだけども、一つがすごくおばさん差別が明確化されたなと思って、
はい、
なんかさ買い占めするなとか言って、うん、必ずおばさんの姿が映るというか、
いや本当そう思いますね
そうで不安になってて、うん、そのなんだろう、デマとかその風評被害してるのが買い物するおばさんの姿だったりとか、うんうんうん、そういう感じですごくなんだろう、おばさんを軽く見てるというか、それ生活者を甘く見てるような視線で、うんうん、おばさんが代表に立って、うん、なんかバカにされてる感じがね、うんうんうん、一個あったような気がしたんですけど、
女の人じゃないですか、うんうん、家事やるのが、
そうそう、
で特にそのおばさんって呼ばれる年代の人がそういう風に生きてきたから、うんうん、なんか当然ですよね、うん、多いのは 目につくっていうか、
そうそうそう
そ
う、
それを確かに言うのはなんか、あと当然の、うん、謝罪の CM がなんで女の人の声なのかなって、うんうん、あれすごい
本当だよ、ね、
気になる、なんで男と女一緒に言えばいいのになと思って、
うんうんうん、本当だよね、うん、なんか銀行の ATM みたいにね、うん、男の絵と女の絵が並んでてごめんなさいみたいな感じで、本当そうだよね、
あれ気にな
る、うん、あ確かにそれ、
うん、
そうそう、でなんかその出てくる重要なポジションにいる人は見事に男じゃん、
そうですね、
全員男で、うん、原発の保安員にも女の人一人もいないのかな、なんか東電の人も全員男だし、うん、でやっぱ東電の人が出てきた時に、まあ、こういう話がさ、もうなんかすごい悲惨なことが起きてるのに、どっかなんか滑稽なことがいっぱい起きてるじゃん、
うん、
なんかテレビとか食いついても次の情報とか見てんだけど、うん、ペーパーとか言って、うん、ペーパー揃ってますかとか言って、大体ペーパーを揃えるのに 2,30 分かかんねえな会見が、ペーパーが揃ってないからって言ったら、もうマスコミの方がもうペーパーいいからみたいな怒号が聞こえて、うんうん、じゃあ始めますみたいな感じで、でペーパーにお詫びが書かれてて、うん、14日かな、お詫びが書いてあるが、これは10、うん、 大な局面ということかってことをマスコミに聞いたら、
うん、
東電の人が言ったことが、うん、今までお詫びを書いてなくて申し訳ございませんって言った。もうさ、私
エリカ様じゃないです
か。エリカ様だよね。今まで謝ってなくてごめんなさい
って。そう、謝らなくてすいません。
そうそうそうそう。あ、エリカだったのね、うん、あれね。そう、本当さ、もう滑稽だし、うん、で大変なことが起きてると思うんだけど、うん、なんか警察署の警視庁のなんかポンプ車、
うんうん、
ちょっと小さすぎませんかみたいな。ヘリコプターとか来るけど、うん、ちょっと下手すぎないとかさ、うんうん、もういろんなことが起きてってもう手に負えないって分かってるのに、うん、なんかおじさんたちは大丈夫だとか想定外だとかさ、うん、なんか隕石が落ちてきたら人間は死ぬのと同じぐらいの確率で、うん、これは想定できなかったんだとかさ、うん、話が大きすぎるのかちっちゃすぎるのかよく分かんないところで振り回されてる感じが、なんか日常のとても延長な気が、
あ、本当思います
ね。本当、
本当にその、うん、あとその原発の有無の問題とかを言っている うちに、うんうん、だんだんなんかこう別の見解になっていくじゃないですか、うんうん、ツイッターとかでも全然違う話でなんかこうなんだろうな、なんかそのずれていく感じが、うんうん、痴漢の話とかも同じ、
あ、本当、
全く構造が一緒だなと思って、
最初はなんか痴漢の是非論ってことはないと思うけど、うん、痴漢の犯罪言うと冤罪のことが必ず言うやつがいるじゃん、
うんうん、そうです、うん、あの私はなんか痴漢の人がどういう人なのかとかをみんなで考えた方が早いと思うんですよね、うんうんうん、で痴漢がなくなるなくならないじゃなくて、うんうん、どういう人なのか、うんうん、どんぐらい孤独なのかとか、
うんうん、
で多分なんか性癖とかよりも、うんうん、なんかこう あのあ秋葉原の、
うん、加
藤みたいな、
うん、
どっちかっていうとこう社会の中の、うん、なんか社会がシーツだとしたら、うんうん、こうなんかシワをこうの伸ばして伸ばして、
うんうん、
こう寄っていくじゃないですか、シワが周りに、うんうんうん、そのシワの部分の人たちだと思うんですよ、なんか痴漢の人って、うん、なんかそのシワをどうやってみんなでまんべんなく持つかみたいなところじゃないと痴漢の被害じゃなくならないって私は思ってるんだけど、うんうん、全く通じないですね、そういう話は。
あ、どんな話にするかって言ったの。男の人
だいたいなんかあのまず最初に言われるのが、
うん、
女は守られてていいじゃないかって、
あ、
俺たちは冤罪が、冤罪を怖がって電車乗るの恐ろしいんだぞみたいな、
言う言う言う、じゃ飲んじゃねえよっていう感じだよね、
女性車両行きゃいいじゃないかみたいな、
うん、じゃあまあ歩けよって話
そういうそんな話じゃないみたいな、
そんな話じゃない、そうだよね、う
ん、でなんか私はその冤罪は痴漢っていうものがあるから、
うんうん、
冤罪っていうのがあると思ってるんだけど、うんうん、
正しい
だからみんなで協力して、うん、痴漢の人がどういう人なのかとか、うんうん、被害者がどういう気持ちにいるのかっていうのを注目した方がいいのに、うんうん、なんかこう冤罪被害者、冤罪を恐れる男対、
そうそう、
元被害者とか、そのもう私は被害にあんまり合ってないから元被害者みたいな立場なんですけど、うん、そこで喧嘩になっちゃうんですよね、
うん、
だから結局その痴漢本人と今現在会ってる人、
うん、
痴漢に困ってる女の子とかが全然もう話なんと土俵に入ってないんですよね、喧嘩になっちゃって、
うん、
それがすごい無駄だなと思って、うん、原発の問題は今すごい原発がいるのかいらないのかみたいな話になってるから、うんうんうん、結構いいと思うんですよね、
うん、
そこまでやっと来たんだみたいな、
うんうんうん、
でも絶対このまままたこう話がずれていくんじゃないかなっていう気配がもうすでにしてる感じしますよね、なんか、うん、いるのかいらないのかっていうの、
そうそう、いるのかいらないのかとかで、
うん、
私はもう本当すごいセックスの話も原発の話もなんかでも確かに男の人と話してると、うん、まあ、男ざっくり一つにしちゃうけど、
うん、
親って思うことのポイントってやっぱり、うん、あるのはそこで、
うん、
確かになんか俺たちがどんだけ損してるんだみたいなことを言いたがる男の人とのそのセックスの話とか性の話は本当にしにくいし、
うん、
でそうじゃなくてなんで痴漢がねこんなに起きるの、
うん、
だってどんな満員電車だって、
うん、
あのヨーロッパで痴漢とか考えられないってみんな言うじゃん、うん、ってことは女の体を触っていいと思ってんだろうとか、
うん、
でさっきのそのシワ寄った時の端っこの人がどういう人かっていうのはすごく面白いなと思ったけど、私は痴漢 あの私もっと被害者でね、うん、ではやっぱ痴漢する男の人の顔大体見てきたけど、うん、結構さあのモテそうな顔してる人が多い気がするんだよね。その、うん、秋葉原の加藤くんみたいなああいう感じのとかじゃなくて、
うん、
モテない変な顔した、うん、変な顔して言っちゃった、うん、でもそういういじけた感じのよりも、うん、あの普通に社会に閉じ込めるようなスーツを着た男っていうイメージの人たちなんだよね、うんうんうん、でなんで私はやっぱ初めて痴漢された時に小学校3年生だったけど、うん、普通の男の人がこういうことするって平気な顔してってことがもうすごい恐怖だったんだよね、うんうん、でその恐怖はずっと変わらずに持ってて、だからなんでそういうふうに男の人が女の人の体を全く他人の体を触っていいと思ってるんだろうっていうこの感覚を、
うん
おかしいでしょって言いたいんだけども、うん、確かにそうすると冤罪があって話になるし、うんうん、例えば原発の話も、
うん、
こんなね安全性が保障されてない放射能みたいなものと一緒には暮らしていけない、
うん、
原発暮らしていけないっていうのはもう当たり前の感覚だと思って、
うん、
なんか違うエネルギー考えなきゃねって言いたいのに、うんうんうんなんかでもそんなとこまで人間は考えていられないしどうせ人間は死ぬんだからぐらいのことさって言われて
急にでっかくなった
りでかいんだよちっちゃくなったり
チンチンのままじゃないですか本当に
そうちっちゃくなったりでかくなったりも気分で変わったりもいい加減にしてよって感じじゃない そうせめて役に立つ男になれって感じじゃないなんか
本当チンチンなんですね
ここ本当にチンチンなんだよ全てがチンコな感じでしかもそのチンコの都合とか、うん、チンコのご機嫌をずっと取らされて
る本当そうです、
うん、取らされてる感じがする。私風俗とかもさなんか本当に女の風俗をね、
うん、
タバさんと話して最初に言ったの、うん、女の風俗なんとかしたいねみたいな話してたけども、うんうん、なんか男のセックスとかもう男の全てが女をなんか支えてあげてるじゃんファンタジーまで支えてあげて、
うん、
何なのよ
いや本当に結構みんななんか、
うん、
女同士だと語るじゃないですか、
うん、
そうやってなんか、うんうんうん、実は演技してるんだとか、
うん、
なんかこう男の悪口じゃないけど、
うんうん、
こうバカにして楽しむみたいな、
うんうんうん、バカだよねみたいな、うん、
話するけどうん、うん、やっぱいざ男の人と一対一になると、うんうん、やっぱそういうとこありますよねみんな多分なんか、うん、あの言わないであげることが多いっていうか、
そうそうだ結局女の人の中にも、うん、そのはっきり物を言うフェミニストは損だと思ってるとこも
うん、
あるのかな、
うん、ああ、うん、フェミニストはモテないみたいな、
モテないし、うん、あとはその男は期待してるように、
うん、
女の方がちょっと上に立って、うん、手のひらで男を転がしてあげるわよって、うん、そういう感じのことを いるじゃん。
います、うん、あのその痴漢の話を、うん、あでなんか外国は痴漢がないって言うじゃないですか、
うんうん、
で私それはもうなしで考えようと思ってたんですよ、うんうん、関係ないと思って、
うんうん、
でもなんかやっぱそういうのよく聞くから、うん、なんか調べてみたら、
うん、
なんか教えてグーみたいな
教えてグー
あのあるじゃないですか、うん、教えて掲示板みたいな、
うんうんうん、
あれになんか毎日痴漢に会ってて困ってるみたいな、でどうしたらいいでしょうかみたいな、もう怖くて、
うん、
一回なんかねあのその人やめてくださいみたいなこと言ったらお尻をなんかパンって叩かれて、その
日本で、うん、
でその人に毎日会ってるって言うんですよ、
うん、
でもう怖くて、でなんか会社も辞められないし、うん、時間ずらすのができなんか物理的にできない人なんですよね、うん、でそれになんて答えてるのかなと思ったら、
うん、
結構15人ぐらい、
うん、
ほとんど女の人で、
うん、
女の人があのそんな弱気でどうすんですかみたいな、
うん、
あなたはなんかあなたがちゃんと言わないから時間がなくならないみたいな、
うん、
あなたが悪いっていうのしか書いてなかったんですよね、
うん、
すっごいそれびっくりして、
うん、
やっぱ結構女の人その私痴漢に会ったことある人だったら、
うん、
女の人にあんたがしっかりしなさいってちょっと言えないと思うんですよね、
うん、
自分が会ったことあってその恐怖を体感したったら、ねうん、でも頑張ろうねみたいなことしか言えなくて、
うん
うんうん、あんたが悪いよねみたいなことは言えないと思うから、
う
ん、でもああいうなんかネットであんな風にみんな女の人が書いてるとしたら女も悪いなと思って、
うん、
女の人が結構そういう助けちゃってる男の人のチンコ
人口ね、うん、そうなんだよね、うん、まあ、本当なんだろう、男の人の人口、うん、私お母さんだなって思った、いろんな風にお母さんになってるし、うん、女の人が、うん、そのセックスに関しても、うん、なんかそのラーピやってて若い女子の買い物を見ていると、やっぱ彼氏に気持ちよくなってもらうとか、うんうんうん、割とお世話感覚な感じの人が多かったりとかして、うんうんうん、だからそうじゃない、なんか、うん、そうじゃない、もっと強く言っていいと思うし、うん、そこに何だろう、そこで強く言うことでしか自分のなんか自由みたいなものって得られないのになとか思ったら、ちんこの世話してる場合じゃないぞって思うけどね、
うん
うん、でも実際に会ったりとか目の前に会ったりとか、例えばその田畑さんも、まあ、男の人と毎日暮らしていて、うん、日々男だ、この人は男なんだってことを思う中で、でもやっぱ生活一緒にしていったりとか、なんだろう、まあ、共同で何かをしていかなければいけないっていうこともいっぱい、はい、私なんかよりずっとあると思うんだよね、
うん、共同、
共同で生活をしているわけだから、うん、はい、なんだろう、そこで男の人に対して、うん、なんか私もとっくにいろんなこと諦めてんだけど、うん、なんか期待をすることとか、うん、こうなってほしいとかってことはやっぱり思う。
いや、もうそれは多分思ってないかもしれないですね、うん、もうあのそのまんまをいいって思うように、
うん、
しなきゃいけないっていうか
変わってもらおうとか思わずに
って感じ。そうですね、思ったら終わりですよ ね、 よね、多分
私だからさ、そうだよね、なんか私石原慎太郎はさ、うん、あの本当に嫌いだし、うん、あのもう本当にあの人が統治者になってから、うん、ラブホテルの、ラブホテルは石原慎太郎関係ないと言われているけれども、漫画の規制もそうだし、うん、そのセックス全般に対していろいろと厳しいような状況になってきていたりとか、うん、すごく保守的なあの流れが強まってるなとか思うんだけども、
うんうん、
でそういう話をしてる時に石原慎太郎の、まあ、差別発言すごいじゃない、
うん、
ババアはもう地球に必要ないとか、うん、そのセクシャルマイノリティ足りない人たちなんじゃないかとか、
うんうん、
そういう差別発言をして心が痛まないのかみたいなことを言う人いるけども、
うんうん、
全く心痛んでるわけがないじゃん、石原慎太郎になんか変わってもらおうとか、
うんうん、
なんか全く思えないんだけれども、
うんうん、
やっぱ石原慎太郎にだから傷つかないでって思うんだよね、あの人の言うこととかに、
うんうん、
なんかね、あの男らしさのまあ頂点というか、俺の偉大さにもう酔い続けて70年な感じの男なわけじゃない、
うんうんうん、
そう、その男の自分の持ってるそのなんか肥大した自我みたいなものっていうのはさ、すごく浴び続けてて、うん、もう具合が悪くなってるんですけど、
うんうんうん、
これ以上浴びたくないんだけども、じゃあ誰か代わりにいるのかしらって言ったらすごく難し
い
選択肢じゃない、はい、今回、はい、全員男ってとこでもうおかしいし、
もう、はい、なんででしょうね、
なんででしょうね、
女の人はね、うん、いないんですかね、
そう、
あとね、ニューハーフの人とか、
そうだよね、いろんな人が出ればいいのにね、うん、とかも でもそういう時に、あのさっき女の人も何か問題がある、責任があるっていうような話だけど、うんうんうん、やっぱりあの強い男の人とかなんか言い切ってくれて、
うん、
こんな時だからそうしんちゃんなのよねみたいなこと言ってるね、まあ、人もいるんだよね、
うん、
やっぱり、
うんうんうんうん、
強く頑張ってほしい、生きてほしいっていう感じの
断婚社会みたいのを作ってるのはやっぱ女の人じゃないかなって思いますよね、うん、そういうなんか結局その男の人を育ててるのは お母さんで女の人だから、
うん、
その息子として見る慎太郎を、
うん
うん、そういう人もいるかもしれないですよね頼もしいわみたいな、
そうなの、そうなの、頼もしいわって結局思ってて、うん、そういう男の気持ちを求めるものもあるし、
うん、
やっぱ強さとか男らしさみたいなところを求めてて、
うん、
だからなんか私今回のあの AC の CM もさ、いっぱい流れてきてるじゃん、うん、日本の力を信じてるとか、
うん、
最初スマップと、
うん、
スマップばっかだったじゃん、スマップだったらだっけ、あの人
トータス、
あ、トータスも、うん、あればっかりが最初出てきてて、うん、あとサッカー選手でしょ、
うんうん、
なんかもう
本当だ、
女の人が全然いなくて、なんでこういう時市原悦子とか出てこないんだろうとかさまだ市原悦子に、あの日本昔話風に日本の力を信じてるって言われた方が元気出るんだけども、うんうん、あの男たちに日本日本って言われたらもうすごい怖くなってきて、うん、私本当にノイローゼ気味になりそうで、うん、やっぱこれ変われないんじゃないかと思って、
で、この、思いますね、うん、
で今日本はきっと、うん、あの 変わらなきゃいけないっていうか、うん、変わらなければどうしようもないとこまで追い詰められてるんだけれども、うん、あの日本の力信じてるとか言って、うん、男たちの感じで来られたら、うん、でそれを受容してしまったら、うん、変われないんじゃないかとか思って、
ね、
でここで男らしさを、うん、ほらもちろんさ消防士が来てさハイパーレスキュー隊とかにさ、うん、が来た時にさかっこいいって気持ちを、うん、私もちらっと思っちゃったわけよ、
うんうんうん、
消防士に憧れるって今まで一回も感じたことなかったんだけど、うんうんうん、アメリカ人は消防士になりたいって男の子がすごく多かったりとか、うん、スターのヒーロー的なポジションだって聞いて意味がわからないと思ったけど、うん、今回一番理路整然と話してたのは消防士の人だと思って
そうですね、うんうん、
あの感じとかだけどその人たちは抱えてる家族を犠牲にしてね俺たちは来たみたいな感じで、うん、あの物語をすごく、うん、なんだろう熱狂する感じとか、
うん、
で日本日本ってなると、
うんうんうん、
やっぱこれすごく気持ちが悪くなる
確かになんか本当に これ結構なんかそのちょっと今年入ってから、うんうん、そういうなんか痴漢のこととかを考え始めてから、うんうんうん、こっからこうなんかあと弁当男子とかなんか
流行って
なんか弁当男子あの去年とかすごいこう男性が女性化していくみたいなあの文化が
男の子みたいなね
クリーム系男子とかなんか、
うん、そういうんだ
なんかいろんな装飾系の走りでこうなんかいろんな男が優しくなっていくみたいなのがあったしだんだんこのなんか全員女性化していったらいいんじゃないかなと思ってて、うん、でいつかなんか多分こうぐるっと回る時は来るんじゃないかなと思ってたら、うんうん、その地震が来たからあこれでなんか回るのかなと思ったけどやっぱ全然回んなそうですよね、
うん、
あの男の社会のまんまっていう感じしますよね
そうそうなんかその中でおばさんが買い占めするなとかさ、
うん、
怒られてさ、うん、でなんかもうそういうのが続くのはとてもとても嫌なんですけどこれがいつまで続くのかなっていう気持ちで、
うん、
ねなんだよねでもさ買い占めってさ私のイメージだとさ、うん、トラック横付けしてさガッて荷物持ち出すぐらいのことを買い占めっていうのであって、うん、おばあさんが自転車で来て、うん、なんか 2,3 個さ袋大きなもの持ってよたよた買えるぐらいさ、
うん、
もうそれを責めたりとか、うん、そのぐらいの勢いで東電のこと責めてくださいって思うよ、
うん、
そのぐらいの勢いで批判の手を緩めずに、うん、あのなんかズラ野郎とかさ、うん、あの本院の
すごい人いますよね、
うん、のね
そうそう
じゃあ私の最後の疑問としては、うん、なんか私はねその男の男らしさみたいなところがちょっとでも見えてきてしまうと、うん、そのちょっと昔はもう徹底的にそこをやり込めなければみたいな気持ちになったりとかしてたんですけども、
うんうんうん、
その田畑さんの場合は夫婦生活の中でそういうふうに夫をいじめて目を汚せることはないんですか、うん、
ない
ないんだそれはなんであ
絶対勝てないからかな、
うん、男向こうが
いや私が
あ
どうなんだろう、うん、あでも絶対私が勝っちゃうからかもしれないですね、うんうん、
じゃないか、
うん、そうだかわいそうになっちゃうからかもしれないですね、うん、やっぱ結局気使っちゃってるですかねちんちん
ちんちんに立ってもらわないと困るし、
立ってもらわないと困るやっぱ困りますよね
やっぱり困りますからねっていやそこで、そこでつながるなと思ったのが、うん、そこで結局その男の方の状況を、うん、なんかいくら女がやりたいやりたいってやりたがっても、
うん、
男が立ってなければできないってところから、
うんうんうん、
そこがすごくセックスの理不尽だって話書いてたじゃない
そうですねなんか、
うん、すごくそこね面白いなと思っていて
あ本当だそうなんかそれも結局なんかこの、うん、母親が息子に対して思うのも同じ感覚ってきっと あるんじゃないかなと思って、うん、なんかその私ちょっといいですか、うん、ただなんか、うん、いろいろそのチンチンと、
うん、
男と女とかチンチンを立たせなきゃセックスできないとかいろいろ考えてたら、うんうんうん、なんかなんでこんな断根社会になったかなと思ったら、うん、やっぱその女の人が男を育てているっていうかその母親と息子の関係っていうのがすごくなんか複雑で、うんうん、あのもう魑魅魍魎みたいな感じがして私はなんか男兄弟がいないので、うんうんお母さんと自分っていうか母と娘の問題ってすごくいっぱい取り沙汰されてるから、 あのそういうのが中心だと思ってたんですけど、うん、実はやっぱ母と息子がすごい、
うん、
いろんな全てのいいことも悪いことも、うん、なんかあのパンドラの箱みたいなアダムとイブみたいな感じなんじゃないかなと思って、うん、そうするとなんか聖母子像ってあるじゃないですか、うん、あのキリストを抱いたマリア様、うん、あれもなんで男と女なんだろうと思って、うんうん、なんでキリストは女じゃないのかなとか思い始めて、うん、今聖母子像の置物集めています 。
そこなんで置物集めて何か分かるの？
分かんないです。とりあえず集めだし始めました。とりあえず集めたなんか分かるかな。
なんか分かるまで集め続けてね、いくつになることかしらって感じだと思うけど。なんだね。じゃあそのヤプサさんの
関係の話になっちゃった。
いや最後どうなんのかなと思ったら、うん、集めてますで終わるんだみたいな。無駄にびっくりっていうあのあれはどこで買えるんですか？模作者とか。
模作者とタコシと、うん、あとジュンク堂の新宿店で買えます、
うんはい、すごい面白いのでぜひぜひ読んでください。ヤプサさんワールドがね、であのそう聖母像を一つ一つ集めていく中から何か見えてくる、はい、なんか
多分何か
ステップがさすごいちゃんと踏んでたどり着くその思考のステップがなんかあのいいのよね。
そうですか、
うん、飛ばないんだよね一気にね。あすごい一気に、うん、むちゃくちゃな飛び方してるようなんだけど、うん、全てそこにちゃんと階段が結構細かく段があって、それを読んでるのはとても気持ちがいい文章だなっていつもあの思ってます。
私もラブピで連載できて本当に日々光栄に思ってる、
うん、ありがとうございます、はい。でも男とその息子とお母さんの話がやっぱ日本のなんだろう社会でどんな風に出てきてるのかとか、結局男の人を許し続けてきてしまっている感じとか、うんうんうん、そのでセックスもじゃ あのほらそうは言ってもじゃあ立たなければ立たなくたっていいよっていうさ、
うん、
今おじさんたちがセックスは別に立たなくてもいいんだみたいなところ発見しちゃってるわけじゃない、週刊現代のおじさんとかが、
うん、
立たなくて女はマッサージすればいいんだとかさ、そうそうそういうようなことを言う感じのおじさんを見てると立たせろよとか私は思うし、その女の子みたいな男の子がなんか綺麗やってて、そのなんだかうちにもいろいろねあの相談しに来てくれる男の子とかいるんだけど、うん、なんかちゃんとしなさいよみたいなことを言いなくなる自分がいたりとかして、うんうんうん、まあ、ジェンダーってすごく難しい、まだまだ分かんないっていうか、どんどん複雑化しながらも、うん、今向かう敵はすごく分かりやすいジジイな世界だったりするわけで、と、うん、いうことで、でもあの田畑さんどうもありがとうございました。またぜひぜひあの遊びに来てください、
はい、
どうもありがとうございました。田畑愛子さんでした。This is Baba Boshi by Love Peace Club. インターネットラジオバーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。3月11日からいろんなあの人と話をしているんですけれども、やっぱなんだろう、あのなんかこういう時になると女の人に生活があって、男の人はすごくあの概念的なことを話すみたいな、まあ、それもすごくステレオタイプだなとは思うんだけれども、でも実際にそのなんかそういうようなことを感じるような場面がとても多いなとは思います。で、あの、まあ、大丈夫ですよとか、あの、ね、数値こうでもう40代なんて関係ないから大丈夫だよとか、そういうことを言って人もいるんだけども、いや大丈夫なのは私も分かってると、あの全然大丈夫なのはあのこの年でね、すぐに甲状腺がなるわけでもないだろうし、あのすぐに死ぬわけでもなく、いきなりあのケロイドみたいな感じになるとかも全く思ってません。そんなことは大丈夫だと分かってるけれども、でもやっぱり今までの世界と全く違う世界を生きなければいけないこととか、そしてあの明らかに人災で、あの、ま、テレビで見てる会見の雰囲気とか見てる限りは、あのとてもとてもあの緻密な会議がそこで行われてるというよりは、私たちがいつもどっかで知っているとても馬鹿げた時間の無駄のような、なんかしがらみとか、なんかお互い立てたりとか、そういうことでの会議が進んでるのではないかというような疑念を抱かせるような、そういうような男たちの組織があって、でそういうところにあの自分の命とか自分の大事なしているものとか いろんなことがあの、まあ、犯されてるようなそういう気持ちの不快感とか怒りとかそういうことなんだけども、そうだからなんだろうな、そういう話っていうのは私はいつもこの原発だからってわけじゃなくていつもいつも感じてたこの社会に対してのなんとなくうっすらぼんやりとした怒りとか気持ち悪さとかそういうのがすごく明確化になってる感じがするので、でもあのこれすごくジェンダーの問題も関わってるような気がするんだなって話をあの今日田畑さんと話しながら改めて思ったような気がします。ということで、まだまだなんかね原発のことも収束する感じはしないし、これからもっともっといろんな問題出てくるかもしれないし、だけど日常の空気はどんどん取り戻ってきていて、自分のどういうふうに生きていくのかっていうのをなんかまだまだぼんやり分かんない気持ちで私はいるんですけれども、皆さんはどんな4月を迎えていますか。ということでインターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。